じゃあ始めましょうか。
はい、
はい、この番組は役に立たない歴史の話をストーリーテラーのイージーがストーリートールダーのハサミさんにただ伝えていくだけの番組となっております。
はい、役歴です。
役歴です。
はい、
いつもね、ワンシーズンというか、一つの題材を1回で撮って1ヶ月ぐらい、それを使い続けるっていうのをやってたんですけど、
はい、
なんと今回は、
はい、
余裕がなく都度、はい、都度撮っていくという、
はい、いや、私の脳みそには優しい収
録の仕方、これがですね、はい、まあ、デメリットとしては何週になるかもよく分かんないっていう、うん、ところがまだあって、実は結構忙しくて、なんかで、うん、やりきれてなくて、全然今回も、
あ、そうなんだ、
1週分ぐらい作れたかなって感じで、
あ、そうなんだ、
うん、
なるほどなるほど、
なんか意外とまだ忙しくてね、
うん、
っていうかなんかね、
うん、
4日間お店をこう、うん、休みとか仕事を1回4日のうち、まあ、1日は仕事してるからあれだけど、3日間休むっていうのをするためにやらなきゃいけないってことがこんなにあるんだっていうのを、うん、実はもう身に染みて分かって、状況が変わっちゃったなと思って、なんか寂しいなと思ったよね。
嬉しい悲鳴だね。
嬉しいのかな、なんか3日間ここの仕事やらないために、うん、そうだから、その前の週とかすごいやっとかなきゃいけないことがたくさんあって、
うん、
いや3日休むのこれみたいな感じだよね。
え、やばくない、あのヨーロッパの方行くんでしょ、3週間。
3週間ぐらい、まあ、それはもう本当に どうしようかなと思ってて、まあ、準備しなきゃいけないね、それまでに ね、
そうだ ね、
ね、
そ
う、うん、
なるほどなるほど、
そう、まあそれもあってなかなか、
うん、
このまとめるのがね、
うんうん、
まあ、ハサミさん一回やったからな、結構時間かかるなって思ったでしょ、うん、まとめるのって。
いや、めっちゃかかるよ。めっ、うん。ね。ほんとに。
そう、だから、まあ、とりあえず、今週もやっていこうかなと思ったんだけど、うん、一応今回はですね、まあ、コロナワクチンということで、
うんうん。
もう3回目打ってきて。
あ、うん、どうだった？
でもね、3回目が一番、副反応は強かったな、うん、自分の場合はって感じ。
そうなんだ。
うん。で、周りも聞くとやっぱ3回目きつかったって人よかったね。うん、何なんだろうね、これは一体。
ねえ、な、ほんと。え、3回とも同じ種類？
そうだね、3回ともファイザーで。
うんうん。
なんかわかんないけど。次の日ぐらいが一番やっぱ、なんかもう普通に風邪みたいな症状だったよね。うん、
え、2回目そんなだったの、イージーさん。
いや、2回目もあった、割と。
あ、
割とあったけど、
うん、
なんか1回目はほとんどなくて、まあ、ちょっと手痛いかなぐらいで、うん、あげ筋肉痛みたいな、手あげると痛いなみたいな感じで、
はいはい、2
回目は、
うん、
あ、
うん、
きついけど、なんか仕事はできるなぐらい、うん、あ、ちょっとだるいな、
あ、そう、
うん、で、3回目は、仕事もできないなって感じだった。
あ、そうなんだ。
うん、
へ。
結構この辺人によって違うよね。なんか。
確かに、うん、本当いろいろ聞くもんね。
うん。もう超辛そうな人もいるもんね。一回目から。
そうそうそう。うん。本当。
なんか言ってたのはさ、1回目の時、初めてだった時は結構大丈夫だったんだけど、うん、大丈夫な人は、うん、もうなってる人って聞いたから、うん、なってたのかもしれないんだけどね。
ああ、もうすでに。
すでになってて、無症状だった人は、一回目何にも出ないみたいな、噂は流れてて、ね、それも噂レベルだけどね。
あ
ね、
あ、うん、なんかちょっと、もう懐かしい感じする、その話も。
まあ、そんなのあって、もう1年ぐらい前じゃないって、
うんうん。そうだよね。3回目。
そうですね。
まだ結局予約してない。
あ、ほんと。まあ、
うん、
2回目打ってから半年ぐらいしたら、っていいんじゃないか、
うん、
2回目の時がみんな違うからね、
うんうんうんうん、
そうだからまあ、うん、打てる時があったら打ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
先週まで、先週ちょっとなんか難しい、うんうん、なんかまずは、うん、みたいな。
そう、先週、うん、先週さ、やっぱり私あれだよね、23本の染色体が46本になって、そこからどのタイミングで23本になったのかになんか苦戦してたね。
あ、本当
そうそうそう、
まあ、なんか染色体ってなんか XY 染色体って名前で X みたいな形してるから、うん、なんかすげえ、うんうん、説明しづらいんだよね。染色体自体がさ、この23本ずつが対になってて、
うん、23本ずつが対になってるんだ。
23本が 1個のなんか1とかけみたいになってて、でもう23本が1かけみたいになってて、それがガチャンってくっついてて染色体になってるわけよ。だから本数は46本だけど23個の染色体があるわけね。でその形がさ X みたいな形してるわけよ。
ああ、なるほど。
なのに X、 片方の名前が X 染色体で片方が Y 染色体だからめっちゃ分かりづらいって、うん、形は全部 X の形してるのにみたいな。
あ、そういうことね。うん、なんかさ、ウィンナーとかがさ、
うん、
まとまってるみたいな感じ。
あ、そう、ウィンナー、そう、ウィンナーが左向きのウィンナーと右向きのウィンナーがあって、それがくっついてて、一個の染色体を構成してるわけよ。
なるほどね。
まあ、だからちょっと難しいんだけど。
うん、いやでもなんかあれすごい面白かった。なんだっけ、あのさ、
うん、
遺伝子がさ、
うん、
パラパラパラって分かれて、
そうだ
ね、またそこからパラパラって再生していくみたいなのが、
あ、そうそうそうそう
ね、なんか映像がめっちゃ目に浮かんだ。
うん、なんかだからその、うん、二重らせん構造って見つかった時って結局その、うんうん、まあ、二重構造になってるってことと螺旋構造になってるってことが2つのことが同時に分かるわけよ、うん、DNA っていうのが。でもどっちのことが大事かっていうと、圧倒的に二重構造っていうのが大事なんだよね。螺旋構造なんじゃなくて、まあ、螺旋構造っていうのも発見としては大きいんだけど、うん、二重螺旋構造っていうんだけど、大事なのは二重構造になってるっていうことで、
だ
から二重になってるから細胞分裂ができるっていうか、その遺伝情報も分裂して、うん、新しく再生してコピーを作れるっていうことなんだけど、
これ螺旋になってる意味はあるの？
螺旋になってる意味もあるんだよね、ちゃんと。
あ、
んあるんだけど、
う
ん、まあ、ちょっとまたわけわかんなくなってくから。
あ、そうだね。だってさ、変な深掘りしちゃった。
そう、うん、結構やっぱり人体とかっていうのはやっぱり進化の過程で必要だから進化してきたってことが多いからね。
うん。なるほどね。
で、まあ、先週がそう、無駄なことはなくて、先週はその、まあ、こういう、基本的にはこういう原理で人間っていうのは、その遺伝情報っていうのは、どんどんどんどんこう増やしていって、子孫にも伝えていくっていうことなんだけど、結局遺伝子疾患って言って、その病、この遺伝子が原因で病気が、なるっていうことが分かる、できたんだよね。例えば、細菌とウイルスはやっぱ違って、まあ、細菌ってまあなんかいろいろ病気あるけど、うん、細菌じゃなくてウイルスの方だよね。
うんうん、
で例えば有名なんだったら HIV とか。
それはウイルス？
ウイルスだね。人感染ウイルスって言って、まあ、人間の遺伝子にちょっといたずらして、うんうん、まあ、他の病気にしやすくなっちゃうんだけど。
うん、
エイズっていう、まあ、まあそれは感知されてない、感知の方法はまだ人間見つけてないんだけど。まあ進行を遅らせることとかはまあできるようになってきてるって感じなんだけど、こういうなんか遺伝子疾患っていうものが知られるようになって、
うん、
でもそれが知られるようになって、もうすぐに割と DNA ベースの治療の研究っていうのが進んでいくわけなんだよね、
うん、
で今まで分かんなかったんだけど、遺伝子疾患のそもそも根本的な原因で何っていうのが分かってくるわけよ、
うんうん、
その病気の今まで何か知らないけど、そういう病気に なりやすくなっちゃってたみたいなのがあったんだけど、それがこう遺伝子レベルっていうものでまでこう突き詰めて考えることができて、それで、あ、ここが例えば自閉症とかさ、なんか染色体の20何番目かが欠損してると自閉症になるとかってあるじゃん。
あ、そうなんだ、
うん、そうそうそう、なんかそれとかってもだんだんだんだん分かってくるわけよ。まあ、自閉症もまだ直せないんだけどさ、
うん、
そうすると遺伝子のそのものを修復して病気の進行を止めたりとか、
うん、お
っていうことができるんじゃないかっていうふうになっていくわけね、
うんうんうん、
で遺伝子疾患を治療するにはこう血管遺伝子っていうものがあって、
うんうん、
まあ、この何その病気の元になってる遺伝子の場所っていうものがあって、まあ、そこを修復したらまあそれが一番いいっていうのは初期の科学者もこう分かってたわけ、
うん、
けどそのやり方が分かんないわけよ。変異した遺伝子コードを書き換えて遺伝子疾患を治療するっていうことは、
うん、
理論上それができれば治るっていうのは分かってたけど、そんなことするのは当時は不可能だって思われてたわけよ。
うん、ずそう。
そうだよね。で、うん、血栓遺伝子、血管遺伝子を修復するっていうのは結構すごい難しい作業で、
うん、
その染色体の塩基対、その A とか G とか C とか T とかってあるじゃん。
はいはい。
で、どこが欠損してるか探すのってめちゃめちゃ大変なわけよ。だって染色体の中でさ、
うん、
1本に対して2億5000万ぐらいそれが続いてるわけじゃん。
あ、もう
A と G と C と D が、そう、が2億5000万ぐらい続いて、はいはいはい、それが一つの染色体で、それが46本あるわけ。
めっちゃある、
うん、めっちゃある。その中から、
うん、
こう修復しなきゃいけない遺伝子を探すっていうのはマジで難しくて、うん、実はね、
うんうんう
ん、なんか砂漠からも一つの砂子見つけるような感じだよね、
うん、
何十億とかってあるその、うん、ところから、そのコードが普通の人とどこが違うのかっていう、
うんうんうん、
でまずそれも難しいし、さらにそれが見つかったとして、
うん、
その異常を出してるゲノムに正常なゲノムをどうやって届けるかっていうのもまだ分からなかったわけ。
はいはいはい、うん、
どうやって改変するのみたいな
確かに
分かんないじゃん、
うん、
でも一番最初これがこうブレイクスルーになったのが、
うん、
あの最初のこの辺 その DNA とかが分かってきて最初の科学者が注目したのが、うん、このやっぱウイルスなんだよね。
もう
ウイルスっていうものはこう DNA に新しい遺伝子をこうボンって入れて、うん、それでこう病気にしていくわけじゃん、
うん、だ
からウイルス、例えば HIV とかになるとその HIV ウイルスっていうのに感染するとそのウイルスが人間の遺伝子にまでこう入っていってその一部の部分を改変して、うん、それで他の病気にしやすくしちゃったりとかするっていう病気なんだけど、
うん、
ウイルスっていうのは遺伝子を改変する力を持ってるんだよね。
改変って何？
改変する、遺伝子を書き換える、書き換える、
うん、
だから、
うんうん、
このウイルスを利用して人の細胞に治療遺伝子を届けることもできるんじゃないかと思うわけ、うん、
すごっ、うん、
でこれをね、ウイルスのを、まあ、遺伝子の運び屋として使うわけよ、
はあは
あ、ウイルス、もともと例えばね、HIV ウイルスだったらそういう悪いことをするウイルスなんだけど、そのウイルスっていうものだけをこう取ってきて、その中身を逆に書き換えて、うん、いい、うんうん、人間にとっていい機能にするっていう風に書き換えるものにして、それを人間に投与すると、そのウイルスが働いて、
うん、
ウイルスを運び屋として人細胞に治療遺伝子を届けることができるんじゃないかって初期の科学者は思って、
うん、
でウイルスをこう遺伝子の運び屋として使うっていうことだから、まあいわゆるベクターってものだよね。
ベクター
というふうにして利用するっていうのが、これが実は生物学のかなり革命的な、あの考え方 でウイルスベクターって言うんだけど、
うん、
基本的にはこのウイルスベクターって最も効果的にこう細胞のゲノムに遺伝子を注入するっていう方法で、あの今も一番多く使われてるやり方なんだよね、これが。
へ、
例えば今回コロナウイルスのワクチンっていうのはファイザーとかモデルナっていうのは、これはメッセンジャー RNA って今これからやっていくやつなんだけど、アストラゼネカがやってた作った、
うん、
例えばウイルス、あのコロナウイルスのワクチンとか、
うん、
あとロシアのスプートニクっていうワクチンがあるんだけど、
あ、はいはい、
とか、あと中国の最初にできたコロナのワクチンとか、これも全部ほとんど全部ウイルスベクターワクチンっていうので、
うん、
これはこのウイルスっていうものを使ってあの、うん、細胞の遺伝子に侵入させて書き換えるっていうやり方なんだけど、
うんうん、
まあ、そもそもウイルスっていうのは細胞に効果的にこう効率的に侵入するようにずっと今まで歴史的に進化してきたんだよね。
あ、ウイルス側が。
ウイルス側は、うん、
はいはい、
ウイルスの唯一の目的って何かっていうと細胞を乗っ取って自分の DNA を送り込んで、うん、自らの複製を作り続けるっていうのがウイルスの持ってる唯一の目的なわけじゃん、
うんうんうんうんうん、
だからウイルスベクターっていうのは結構信頼性の高いもので、うん、こう標的細胞にこうほぼ 100% 近い効率でこう遺伝子に侵入することができるんだよ。それ用に進化してきたから、
うんうんうん、
しかもその新しい遺伝子コードを定着する方法にも結構ウイルスっていうのが、
うん、
その長けていて、
うん、
でエドニス細胞の染色体に自らのゲノムをこう挿入して、で他の免疫に、うん、人とか他の動物の、うん、あの何免疫細胞に検知されないで潜伏して、
うんうん、
で条件が整ったところで攻撃的な回線をボーンって感染をこう可視していくわけだから、うん、なんだろう、ウイルスって入った瞬間になんか症状が出てくるんじゃなくて潜伏期間っていうのがあるじゃん。
ある。
あれなんでかっていうと、
うん、
条件が整うまで待ってるわけよ。
賢い
めちゃめちゃ賢い、ね、条件が整った瞬間にダーって増やしていくって感じなのね。入ってすぐじゃなくて、で、ね、そう、ウイルスっていうのはだから結局その遺伝子を改変するっていう能力にめちゃめちゃ長けていて、
うんうん、
でこのウイルスベクターっていうのが人間のその遺伝子治療っていうもののまあ革命的なものになってここから進んでいくんだよね。で今でもそれが一番使われてると。ただこのウールとかエチレムっていうのはこのウイルスベクターじゃなくて RNA っていうものに目をつけていたわけ、でなんでかっていうと実はウイルスベクターってね、実は結構事件とかも起こしてるんだよね。
あ、そうなの。
結構ね2000年代とかに2000何年だったかな2004年かなんかにあったんだけど、ちょっと具体的な年数はあれなんだけど、なんか遺伝子治療試験で、治験をやってたんだけど、あの全然健康な人に遺伝子ベク、ウイルスベクターでこう、遺伝子治療で患者に投与したんだけど、そのうち5人が白血病になっちゃったの、
健康だった人が。
健康だった人がその治験の薬のせいで、でウイルスベクターが間違ってがん細胞を活性化させちゃって、
お
で制御不能なぐらい増殖しちゃったって事件があって、結構これで初めて割と最近なんだけど20年ぐらい前なんだけど、だから患者に結構その外来物質を大量にこう投与するってことが、実はその DNA をこうランダムにこう挿入するとなんかリスクが実はあるってことがそこで分かるんだけど、だから人によって やり方によってはな、逆に病気になっちゃうパターンもあるわけ。
なるほど。
でやっぱりそのウールとエズレムがこのウイルスベクターじゃなくて RNA に目をつけたのは、これ先週は話したんだけど、RNA が持ってる触媒っていう能力、でまあ自分のコピーを作り出せて、それを何、それでまた何かを生成するのに必要な化学反応も起こすことができるってことなんだよね。だから RNA って結構ね、鶏でもあって卵でもあるみたいなものなんだけど。
どういう意味？
だからその鶏が先か卵が先かみたいな話あるじゃん。
うんうんうん。
でも RNA ってのは鶏でもあって卵でもあるっていう存在なんだけど。
そう。
だからこれがウールとエズレムがこう、RNA に目をつけたところ。で、あと実務的なこう役割もやっぱりあって。細胞の中で、ベクターみたいな役割をしてるわけ、RNA って。
書き換えてくれるってこと？
書き換えてくれるっていうか、その DNA から細胞内のリボソームにこう運ばれて、指示をこう出していくっていうことだから、つまり細胞内に侵入することができるってことよ。
ああ、なるほど。
そう。で、しかもそこで組織を形作って、コントロールするためのタンパク質も作れるってことで。しかももっといいのが、RNA って一連のこの役割が終えると1分以内にほぼ破壊されちゃ、なくなっちゃうわけ。
あ、すごい。
RNA って人間の持ってる酵素によって分解されちゃうんだよ。だから、その DNA を異型として RNA が生成されて、その、それが細胞内のリボソームってところにこう運ばれて、でそこからタンパク質が作られて、それが終わった瞬間、RNA ってなくなっちゃうのね。
すごっ。なんかあれだね、スパイの指示書みたいな感じだね。まあ、読み終わったら燃えるみたいな。
燃えるみたいな感じ。だからめちゃめちゃ実は安全だって言われてる。なんでかっていうと、速攻なくなるから。その体からなくなっちゃう。入った瞬間に。体の中に残り続けるとかじゃなくて。そこは結構安全なんじゃないかって言われてるんだよね。で、この分子がメッセンジャー RNA っていうふうに名付けられて。
なるほど。
で、科学者の中で、まあ、興味を引き続けたんだけど、ただ製薬会社とか臨床試験の場ではこうほぼ無視され続けてたわけ、だから DNA とかが発見した人っていうのノーベル賞とか取ってるんだけど、RNA を発見した人ってノーベル賞取ってるとかもなくしないし、
そうなんだ。
と科学の系のカンファレンスとかで RNA をベースにしたメッセンジャー RNA をベースにした医薬品とかについて発言しても大体無視されるみたいな感じだったのね。
へえ、なんで？
だから現実的じゃなかったの、それを使うっていうのは。
あ、なるほどな。なんだ、机上の空論みたいな。
まあ、机上の空論
と思われてたってこと？
そうそう、一応理論上できるかもしれないけど。なんでかっていうと、その安定性がめちゃめちゃ低いっていうこと。メッセンジャー RNA ってめちゃめちゃ不安定な物質で。
あ、そうなんだ。
で、細胞から取り出してむき出しの状態になったら、空気中の、酸素によって分解されちゃう。
あ、消えやすいんだ。
だめっちゃ消えやすいわけ。だからすぐなくなるっていうのはいいことなんだけど、すぐなくなりすぎて、こう空気に触れた瞬間、酸素に触れた瞬間とか、物に何か、物の表面とかにある酸素分子に反応して、数秒でなくなっちゃうわけ。しかも、仮にクリーンルームみたいなのを作って、例えばクリーンルームでこう分解されずに維持したとしても、体内に投与した瞬間崩壊しちゃうわけ。だから生きたまま RNA をこメッセンジャー RNA を細胞内部に届けるっていうのは基本的にできない。
なるほど。
だからずっと無視され続けてたわけ。で、あのメッセンジャー RNA を用いたやつだからできないと思ってたんだけど、ウルツ・エズレムはこれをでも、もしそれが克服できたら、まあこれはすごいことになるっていうふうに、まあ、ずっと思って研究続けるんだよね。なんでかっていうと、あのメッセンジャー RNA を用いた医薬品ってこう遺伝子配列だけを含めればいいだけだから、科学的ななんか物質とかを入れなくていいわけ。ただの遺伝子配列だけだから、だからその、アレルギー反応とか、アレルギー反応ちょっとなんだよな、なんかその外部から新しい物質を人間に注入して人間をパワーアップさせるわけじゃなくて、もともと人間が持ってるただの遺伝子配列を入れると、こう何、メッセンジャー RNA の鎖をこう体に入れると本人の細胞に任せる、あとは本人、人間って持ってるそのシステムがこう勝手にこういろんな新しいその抗体を作り出すっていうだけだから、めっちゃシンプルで。
なるほど。
で、あの人間に有害な影響がある医薬品を投与するっていう必要は全くなくなるだけじゃん。で、そんなメッセンジャー RNA っていうのを30年ぐらいこうウルトラスムと研究してるのね。
結構前から。
で、がん、もともとがんの研究してるって言ってたじゃん。で、がんってさ、今回コロナウイルスよりも、まあ、はるかに複雑で致死率の高い病気。がん自体は、コロナウイルスより、で、ウイルスを含めて、人の持つこういう免疫反応っていうのを研究して、それをこう腫瘍に向けるっていうプラットフォームを作ってたわけ。メッセンジャー RNA っていう。がんの腫瘍に対してっていう。でこの土台があるから、まあ、ウールっていうのはメッセンジャー RNA がこの緊急事態の救いの手になるかなと思ったんだよね。というのはウイルスってそもそも感染に体内に侵入した時点でなんか体にすごい影響が出るって言うと実はそんなことなくて、 実はウイルスってもの自体は体に全く無害なの
よ。あ、そうなの、うん、
そう。ウイルスが細胞の内部に侵入すると、うん、そこで初めて増殖して、
うん、ほうほうほう
ほう、で人間にこう引きがなんか害が出てくるというか、まあなんか症状が出てくるわけじゃん、うん、ウイルス自体には別に細胞の内部に入らなければ全く意味ないわけよ。
うんうん。
で、だからウイルスっていうのは細胞内に侵入するっていうものをに力をつけて、うん、今人間はその人間というか歴史上の進化の中でウイルスっていうのは自分がいかに正常な細胞だっていうするための偽装能力みたいなのを持ってるわけよ。人間とか動物の持ってる免疫細胞に攻撃されないように、うん、実は私は普通の何の悪くないウイルスなんですみたいなのを装って入ってくるから、うん、その偽装能力がすごい強くて、
お
ー、で、あのウイルスっていうのはその人体にこう影響を出してくるんだけど、
うん、
だからその今までは弱毒化した病原体とかを体内に投入するんだけど、うん、RNA っていうのはそうじゃなくて暗号、うん、遺伝暗号の鎖だけをこう投与するから実験室で合成するの自体が簡単なわけ、
う
ん、だから今までのウイルスベクターよりも早い時間で作れるんだよね。だって遺伝情報だけを作っていくわけだから。
あ、そっか、弱った病原菌体をあの、うん、入手しなくてもいいから、なくてもいいからってこと。
そうだね。
うーん、
だからそのウイルスのその配合だけを、配合っていうかその遺伝の配列だけをこう生成するから、うん、合成自体は簡単にできると、
うん、
多分これはね、
うん、
でだからウイル自体はコロナに対する知識がまずないから、うん、まずは一回コロナウイルスについて調べようと思って、
うん、
まあ、癌のことについてやってたから、コロナのことについて何もやってないから、まあ、というよりは詳しいけど専門家に対してよりは全然詳しくないから、まあ、コロナウイルスってものを調べ始めていくわけ、うん、ここから、
うんうん、
そもそもコロナウイルスって、
うん、
知ってる何か。
え、この間言ってたあの MERS とか SARS とか、
うん、全部で何種類あるか知ってますか。
あ、7種類。
7種類、そう、
うん、
そう、1960年代にコロナウイルスっていうのは初めて見つかるんだけど、
うん、
あの7種類あるんです全部で。
ほうほうほう。
でそのうち4つは季節性のコロナウイルスで、
うん、
7つのうちのね、そのうち4つっていうのは、まあ要は風邪で、
うん、普通の風邪、風邪菌みたいなこと、
風邪っていうふうに、そう、
おー、
病院に行ったら風邪ですねって言われるやつだよ。季節性のコロナウイルス。あと、
うん、
SARS というのと、
うん、
MERS っていう。
うんうん、
で6個じゃん。で今回発見された新型コロナウイルスっていうのが7つ目なわけ。うん、
あ、なるほど。今回のも入れて7つ目。
7つなんだよ。で SARS とか MERS っていうのは、うん、結構深刻な呼吸器疾患がを引き起こして。
うんうんうん、
まあ、なんか結構大人数を命を奪っちゃってっていう病気でなったんだけど、
うん
うん、だからその季節性のものから、まあ、深刻なものにこう進化したのが SARS とか MERS で、で今回の新型コロナウイルスもそうだよね、
うんうんうん
うん、だから今回新型コロナウイルスって実は SARS-2 っていう名前だったのもともと。
あ、そうなんだ、
うん、そう。でも SARS-2 ってやっぱみんな怖がっちゃうから名前を変えたんだ。
あ、なるほど
ね。だ要は今回の SARS と一緒なわけよ。
うんうんうん、
でも SARS ってみんな結構すごい怖いイメージ持ってるから、これを SARS-2 って名前にすると、
うん、
みんな怖がっちゃって大変だから、
うんうん、
名前を SARS じゃなくて新型コロナウイルスっていう、まあ COVID-19 っていう名前にしてるんだけど。で、まあウールはこうだから SARS に関する論文とかをこう読み始めるんだよね。
うんうん、
まあ、なんか SARS ってものをちょっと調べるとそれが手がかりなんじゃないかなと思って、同じコロナウイルスだから、
うん、
で SARS って結構いろんな企業がワクチン開発に挑戦してたのね、
うんうん、
中国で流行った時に、
うん、
でただ結局 SARS ってあの、うん、何どんどん収束してっちゃって、
うん、
製薬会社の関心がそこで結構失われてっちゃって、資金がなんか枯渇してって、うん、結局完成しなかったわけ。
うんうんうん。 もう、あ、なるほどね。
うん、SARS のワクチンが完成する前に、そもそも収束しちゃったから。
うんうん、
で、ただそこで分かったことがあって、まず一番大きいことがコロナウイルスに対してワクチンが効果があるっていうことが分かりましたと。
あ、
感染しなかったけど、はい、コロナにワクチンが効くっていうことがそこで分かった。
ほうほう。
でさらにもっと良かったのが、コロナウイルスのどこの部分をターゲットにすればいいかっていうことも特定されてたの、ほぼ。ここの機能をなくせばコロナウイルスっていうのは、感染しなくなるっていうか症状が出なくなるっていうことが分かったのね。分かってたの、その SARS の研究で。で、それって何かっていうと、これ名前に手がかりがあって、コロナウイルスって名前って何かっていうと、なんでコロナウイルスっていうかっていうと、なんかウイルスの表面からこう無数のスパイクって呼ばれる突起状のものがこう出てるのね。
ほうほうほう。
なんかウイルスみたいなのが割と楕円形みたいな形してて、そっから無数のなんか、突起物みたいなのが出てるわけ。スパイクっていう。で、これがね、王冠みたいな形に出るから、ラテン語で王冠を意味するコロナっていうのがついてるんだよね。
あ、そうなんだ。
そう。
だからコロナビールはそこから来てるってこと？
コロナビールっていうのはラテン語で王冠のビールみたいな意味なの。
へえ、うんうん。
で、このスパイクタンパク質の表面から出てるこのスパイクタンパク質っていうのが、その人の健康な肺の細胞表面にある、まあ、ある特定の受容体があるんだけど、その受容体とガチャンって結びついて、でこう体内細胞と結合して、こう侵入していくんだけど、だからこのウイルスは結びつきやすい、そのスパイクってものがあるから、感染しやすいんだけど、逆にこれが弱点でもあって、この突起のスパイクの部分を無効化したりとか、あとは変形することができれば、まあ、健康の細胞と結合ができなくなってウイルスを無害化できるんじゃないかっていうのもわけ。
あ、なるほどね。
うん、はいはい。で、じゃあ新型コロナウイルスと SARS がどのぐらい違うかっていうことなの、これは新型コロナウイルスって SARS の時の話だから。
あ、
で実はこう中国はその武漢で、その新型コロナウイルスがこう、流行した時にもすぐに、ゲノム解析をしてるんだよね。
新型コロナウイルスの。
新型コロナウイルスの、そう、どんなウイルスなのかっていうのをもうすぐ、割とすぐに調べてて、でその論文によると、その武漢のウイルスと SARS っていうものは大体 80% ぐらいは同じものだったの。全体の 80% ぐらいは同じもので、 20% ぐらいはちょっと違うウイルスだよっていうことだったんだけど、だから多分、新型コロナウイルスにも同じところが弱点になってて効くんじゃないかっていうふうに思うわけなんだね。で、だから結局ここをターゲットにすればいいんじゃないかってことまでも分かったと。で、次考えなきゃいけないのが何かっていうと、まあ、重要なのはどこをターゲットにするかっていうこともそうなんだけど、同じく大事なのがその精度、どのぐらいの精度でそれができるかっていう。まず実験室でスパイクタンパク質っていうものを再現しないといけないわけ。それが効くかどうか、とか、そこを改変するには、それを結構割と完璧に近い状態で再現しないと意味がないわけよ。で、ここ再現した後に、じゃあ1回でどのぐらいの接種量を、ワクチンを接種すればいいのかとか、あとそもそも1回接種するだけでいいのかとか、ブースター接種と組み合わせないといけないのかとか、あともし接種することによって別の免疫が反応してアレルギーを引き起こさないかとか、いろいろ考えなきゃいけないことってあるわけ。
はいはいはい。
でもワクチンの開発競争っていうのはすでにこの段階で始まってて、じゃあうちもそれに参入するか、ワクチン開発するのかどうかっていうのをこう夫婦で話し合うんだよね、まず。
ああ、はいはい。
で、これが2020年の2月頃の話、1月とかの話です。今からだから2年前ぐらい。
2020
年の1月。で、このワクチン開発に取り組むっていうのを2人で話し合うんだけど、 この時まだ実は感染者数っていうのは世界でも1000人もいなくて。
そうだよね、1月だもんね、12月だもんね、最初。
そうそうそうそう、
ね、
で、もうこの場合すごいやばいんじゃないかって論文を持ってみて、で、うん、これはワクチンがもしかしたらやんなきゃいけないんじゃないかっていうので、
うん、ほうほう、
で、まあ、夫婦で話し合って、
うん、
これはやらなきゃいけないっていうふうに誓ったんだけど、その時まだ実は感染者数っていうのは1000人以下で、しかもウールとエズレンが住んでるドイツっていうのはまだ感染者数が一人もいない状態だったんだよね。
おお。
ちなみにその翌日に初めてドイツで感染者が出るんだけど、初めての感染が確認されるっていうぐらいのまだ状態だったんだよ。
うん
うん、で、ここからワクチン開発っていうものをじゃあ しなきゃいけないっていうふうになっていくわけなんですね。
はあ。
長くなったんだけど、じゃあここまでが導入なんだよね。この話は。
あ、確かに。
じゃあ開発をしましょうっていう感じです。で、ここから始まるのがワクチン開発の歴史が始まっていくっていう。
あ、なんか長そうな気がしてきた。
で、このワクチン開発って、うん、まず、
うん、
ビオンテックって会社は、うん、実は結構大きい会社なわけよ。従業員も1000人以上いる会社なので、うん、ベンチャー、
うんうんうん、
だからこうウールとエズレムがやるわって言っても、うん、簡単に会社を動かせないんだよ、
うん、あれ2人が作った会社だっけ。
2人が作った会社で、2人がまあ結局その実験、うん、その経営権とか持ってるんだけど、
うんうん、
結局株式会社だから。
ああ、なるほどね、うん、はいはい。
説得しなきゃいけない人たくさんいます。株主だとか、うん、はい、取締役とかね、うん、この人たちをこう説得していかなきゃいけないわけ、
うん、
自分たちだけで会社を動かせないわけですよ、
はい、
でもこれが難しいんだよね、
やっぱ、うん、大変。
だってこの段階で中国以外で感染されたのってまだ50件もないんだよ、うん、
あ、そうなんだ。
そう、だからほとんど中国でしか感染されてなくて、
うん、
で世界でも50件以下、
うん、
しかもまださ、覚えてるかもしれないけど、この時ってドイツの保健省とかは、うん、ほとんどの国がうちは会社は整っていて、うん、世界的な大きな流行を起こすとは考えてないって発言してるわけよ。
あ、え、国が
、うん、国の厚生労働省みたいな国の機関とかが、うちはもう体制もしっかりしてて、まあ、中国とかで起きてるけど、うん、これが大きな流行になるってことはないと思いますって言ってるし、うん、WHO だってそういうふうにしたわけ、うん、この時まだ。パンデミックっていうのはまだ全然認めてないわけよ。
はあはあ、なるほど。
で、ウールとかは、まあ、なんか結構詳しい、うん、こういうのに詳しいから、これがすぐにボーンって増えていくっていうのは分かるけど、うん、それじゃない人には分かんないから、
うんうん、
そのやっぱり一部の人たちはこれに挑戦するっていうのをに反対するんだよね。
うん、
なんでかっていうと、めっちゃリスクが高いから、うん、新しいワクチンを作るっていうのは。
ああ、なるほどね。
うん。
うんうん、
だからワクチンの設計って簡単なんだ、うん、簡単って言うけど、実際こうやんなきゃいけないっていうのは、まず実験室で細胞の検査とかするわけじゃん。
うんうん、
で、膨大な量のこう臨床作業っていうのを行っていくわけ、
うんうん。
で、これだけでも少なくとも数ヶ月かかるプロセスなんだよね。
うんうん、
臨床試験っていうのを実験の中、実験室の細胞に対してこう投与して実験してみるっていうのを、でこれを数ヶ月かけてこうやってって、しかもそれをが良好だったら次どうするかって言って哺乳類でテストしていくわけだから、ラットとかだよね、ラットで実験していいか悪いか、でもしラットが死んじゃったりとかしたらまた振り出しに戻るわけじゃん。
うん、
でまた細胞内から始めてみたいな、で細胞がクリアして、うん、ラットがクリアして、
うん、
でこれは毒性試験って言うんだけど、これは絶対に飛ばすことはできない、やんなきゃいけないやつじゃん、
うん、
でこの実験をやって、でレポートとか、うん、こういう書類とかをまず準備して、
うん、
で提出して、
うん、
これ国の機関にね、
うんうんうん、
絶対半年はかかるわけです、少なくともそれをやるのに。
は
あ
は
あ、でこの提出して国が、まあ、これはあの人間で実験していいですよっていう風な良好な結果が出てきたら、これを、うん、まあ、数十人ぐらいの人に投与して、
うん、
投与する治験っていうものをすることができるんだよね、
うんうん、
でも治験も簡単にできないわけよ、だってさっき言ったけど、その白血病になっちゃった事件とかがやっぱりあったから、
はいはい、
簡単に人間にじゃあやってみるぞってことできなくて、
うんうん、
そこまで行くのにすごく、そこまでたどり着くのにすごい大変なわけじゃん。
うん、
で第2 で数十人とかの人間に投与して、それでも問題がなかったら今度は数千人規模に拡大して治験を、
うんうん、
まあだからいろんな人種とかさ、性別とか年代とかいろんな人にこうやって、うんうんうん、でどっか途中でもし何か問題が起きたらまた振り出しに戻るっていうのを繰り返していくんだよね。
てしないね、すごいね。
だからさ、この前も言ったけど、早く、めちゃめちゃ早くできたねって言われてた、うん、エボラ出血熱のワクチンとかでも、この臨床試験だけで4年かかってるわけ。
ほ、
うん
うん、
でもだからすごい時間かかるし、もちろんお金もすごいかかるわけよ。
うんうんうん、
で、これを削ることってのは基本的にできないから。
うん、
しかも、ほとんどの場合は、ワクチンがだから感染する前に病気がな、うん、終わっちゃうわけ、収束にして。
うん、
そうだからやりたくないというわけですよ、うん、みんな。
なるほど。
うん。
そう、
ま
あ確かにね。
そうね。だけどウールはね、ここで割ととっておきの作戦があって、
うん、
これを会議で発表して説得しようと試みるんだよね。
うん。
うん、今回はね、やっぱりウイルスっていうのがすごいスピードで拡散していくから、こう失敗しては振り出しに戻るっていうやり方をする余裕がないと、
うんうん、
4年かけてられないと、これに、
うん、
ただ一個も飛ばせないだけ、
うんうんうん、
だからウールは考えるんだよね、うん、これだとダメだと、
うん、
どうするかっていうと、
うん、
複数のワクチンを同時に並行して進めるっていうことだったの。
それも大変そうだけどね。
だから候補となるウイルスを10種類とかやるんだって、うん、今までは1個やってダメだったら振り出しに戻って次のやつ、1個やってダメだったら次の振り出しに戻って次のやつみたいな感じでやってたのを、10個同時にやって、うんうん、どれか生き残ったやつだけを採用しようと思ったわけよ。そうするともうちょっと短い時間でできると、
うん
うん、っていうプロジェクトを発表するわけ。
うーん、
でこれはプロジェクトライトスピードっていう名前になったんだけど、
うん、
物理法則でも最速で行うという光の速度で進めていきたいっていうことで、うん、ライトスピードっていうプロジェクトをここで発表するんだよね、うん、で、これでだからそこのスピードっていうことに関してはもうちょっと早くできると、
うん、
っていうふうに説得していくんだよね。
うんうんうん、
ただやっぱりこれを取締役の会とかでも発表しても社員でもまだまだこう会議的な意見が多くて、
うん、
ただまだこの時点で WHO がパンデミックを宣言するってこの6週間後なのね。だから WHO はまだパンデミックになってないって言ってるわけよ。この6週間前にこれをやりたいってやんないとまずいっていうふうにウールが言ってもなかなか人は説得されないんだけど、まあ、ウールはでもそこでずっと説得を続けて、
うん、
今の時点ではそこまでではないけど事態はまあ結構すぐに申告するっていうふ
う
に言うんだよね、うん、でこの時に出した話っていうのが、
うん、
人間がこうコロナの前に一番最近になったパンデミックって何か覚えてる？どんな病気か、世界的な流行になったものって一番最近
蚊のやつ？
マラリアじゃなくて、マラリアとかって日本ではなってないじゃん。って、
いや、なんか渋谷の辺に来たやつあったじゃん、蚊のやつ。デング熱？
あ、デング熱。あ、まあ、デング熱じゃない。あの、でも人がすごい死ぬとかじゃないじゃん。
あ、
すごいたくさんが死んで、何百人規模で人が死んでっていう病気って、前回何があったかっていうと、うん、スペイン風邪っていうのがあったわけよ。
うん、あ、もう前回ってそこなんだ。
まあ、その何百人規模で人が死ぬような世界的な病気っていうと、コロナの前っていうとスペイン風邪なんだけど、うん、これが1818年にこう流行るわけ、
うんうん、
でこれって最終的にこう200万人ぐらいが死ぬんだけど、
うんうん、
最初って季節性のインフルエンザと致死率って変わんなかったのね。
あ、
だからコロナもそうで、もともとはその4月に流行が始まるの、スペイン風邪って4月頃にこう流行が始まってって、うん、こう最初は季節性のインフルエンザと致死率ってほとんど変わんなくて、
うんうん、
で死ぬ人ってほとんど老人とか体の弱い人だけで、 だったんだけど、結局そこから第一次世界大戦の中で、
うん、
その兵士の中で驚異的なスピードで広まっていくんだよね、スペイン風邪っていうのが、うん、でその兵士の中で広まっていく過程で致死率っていうのがドーンって上がって、
うん、
でこの10月から12月にかけて、
うん、
あの広まってった時は25歳とか35歳ぐらいまでの若い人っていうのもたくさん死んじゃったわけ、
うん、
だからウイルスってもともとは致死率がすごい高いわけじゃなくて、
うん、
感染が広がっていく過程で致死率が高くなっていくんだよね、
うん、
だから今回のコロナウイルスも今はこのぐらいの感染量で致死率もこのぐらいだけど、これが広まっていく過程で致死率が上がっていって若い人もどんどん死んでいっちゃうかもしれないっていうふうに思
ってるわけよ、うんうんうん、
でこの辺とかの俺お礼に出してこう説得していく、うんだけど、うん、でもビオンテックっていうのは駆け出しのベンチャー企業とかでもなくて、普通に上場してて社員も数、はい、1200人とかいて、
うんうん、
で結構順調に進んでいく中で、わざわざこんなリスクを犯したくないって考える人がやっぱほとんどだったんだよ。
と
失敗したら金銭的なダメージもやばいしね、しかも、うんうんうん、その印象も悪くなった、会社に対しての印象も悪くなった、
うん
で最後にあの言ったのが、うん、このプロジェクトライトスピードがたとえうまくいかなかったら、
うん、
ビオンテックにとってはすごい厳しい状況になるのは間違いないと、
うん、
ただここでワクチンを開発しないで何もしなくても、どの道、うん、会社とか従業員っていうのは、うん、コロナウイルスの脅威にさらされて、うん、結局大変なことになると、
うん、
だからやるしかないみたいなことになって、
お
取締役は最終的にウィルとエズネムがまあそう言うんだったら、まあ、この2人ってことを今まで信じてきて失敗したことがないから、
うん、
まあじゃあこの2人を信じてこうやりましょうっていうところで、
お、
ビオンテックっていうのはこうやってですね、うん、まずウイルスのワクチンっていうものを進めていくってことになっていくわけですね、
うん、なるほど、会社の OK が
言われて、はい、ただ会社の OK が出て、じゃあ進めていきましょうというふうになるわけです、
うん、すごいすごいよね。えまだだってめっちゃ流行るかどうかもコロナ自体が
分かってない段階なので、分かんない中で、まあ、そうウルトエズレムは、うんまあ、これは流行るだろうなっていうふ
う
に
思
ってこうやっていくっていう、うんうん、3週かかって導入が、
うん
終わ
りな、うん、そうだね
いやそうなんですよ。
へえー、すごい。
いや今回のシーズンは人気出ないだろうな、わ、
うん、
かる、それもわかるけどいいんだよね、
まあ、でもね面白いよ、あの前回の回ね、昨日3回聞いた、聞き直した
難しくて
難しくて、一応何回でもないつのタイミングで23本が46本からまた23本に、なんかずっと毎回ねそこでないでもなんとなくね、あのやっぱ聞けば聞くほど、
うん、
分かってきた気がする。
そう、うん、これまああれはそうだけど、うん、今週はどう、あのこれからは来週からは、
うんうんうん、
まあ、いかにこうその生物学的話っていうよりも会社的にこれをやっていくのがどんだけ、
おお、歴史寄りな感じになってくる
っていう、歴史寄りな感じになって
くる、あれ、ね、なるほど。あ、じゃあちょっとそんなに気構えずに、
そうですね、来週からはやっていきたいと思いますので、うん、まあ、ちょっと何週になるか分かんない、この間だとね何週になるか分かんなくて今これ3週目でしょ、うん、
まあ、3週目でようやく
多分8週ぐらい、
8週
8週ぐらいなんじゃないかなと思うけど、
あ
8週ぐらいで2ヶ月ぐらいかけてやっていくのがいいんじゃないかな、
はい、
うん、うん、というわけで、
はい、
また来週ということですね。
そうですね、ま、
た来週できるかね、まあ、来週できるかな、うん
収録もまた来週ってこと
ね。そうだね、収録また来週。
あ、オッケーオッケー。
はい。また次回で。
はい、
わかりました。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。